お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
2025年も残りわずか。毎月第3木曜日にお届けしているオペラ音楽を楽しむコーナービーバーオペラ、今回は今年最もダウンロードされたエピソードを再放送でお届けします。今年3月27日放送、第74回、イースターの前に放送された回です。イタリアの作曲家マスカーニによるカバレリア・ルスティカーナより、讃えよう主は死んでおられないを紹介します。コーナーを担当するのはシドニー在住のソプラノ歌手大竹彩子さんです。
こんにちは、ビーバーオペラの時間がやってまいりました。プレゼンターの大竹彩子です。皆様お元気でお過ごしでいらっしゃいますか。さて、今年のイースター、キリスト教の復活祭は4月20日。カトリックやプロテスタント、聖公会など西方教会と総称される宗派と、東方教会と呼ばれる正教会の宗派とでは暦の数え方が違うため、イースターの日はずれることが多いのですが、今年はたまたま同じ日だそうです。今はまだ3月ですが、ビーバーオペラは今回がイースター前最後の放送ですので、本日はイースターにちなんだオペラを取り上げてみたいと思います。19世紀後半から20世紀前半に活躍したイタリアのオペラ作曲家、ピエトロ・マスカーニによるオペラ、カバレリア・ルスティカーナ。彼の代表作でもあるこのオペラからは、以前テノールのアリアをご紹介したことがありますが、本日は復活祭賛歌と呼ばれているソプラノと合唱による一曲をお聴きいただきます。このオペラは当時イタリアで新しく流行したベリズモ様式を代表する作品。文学から始まり、オペラなどその他の芸術分野にも浸透していったとされるベリズモ様式は、真実主義、現実主義などとも呼ばれ、現実の厳しさや嫉妬や欲望など人間のドロドロした感情がリアリティを持って描かれているのが特徴。オペラの場合にはベルカントオペラの時代に一世を風靡した華麗な、それこそ夢の世界のような装飾音、技巧を組み込む習慣や音の遊びなどは完全に排除され、残酷で救いどころのないような台本に加えて、うなるような分厚いオーケストラや深みや凄みのある音楽、歌唱によってリアリティあふれるドラマが描かれています。そんなカバレリア・ルスティカーナ、実は復活祭、つまりイースターの日の出来事を描いたオペラなんです。舞台はシチリアのとある村。村娘サンツッツァには婚約者がいますが、その婚約者である若者トリッドゥは、元彼女で既婚者であるローラと未だ密会を重ねる中、そのことを知り絶望に暮れているサンツッツァは、復活祭の日の朝、トリッドゥの母ルチアに会いに行き、息子の居場所を尋ねますが、拉致が明かず、そうこうしているうちにイースターのミサの時間になり、サントゥッツァは教会に入っていく人々の中にトリッドゥとローラを発見。怒りに震える彼女はトリッドゥの心を取り戻すべく、ローラの夫アルフィオに妻の不貞をばらします。激怒し復讐に燃えるアルフィオを見てサントゥッツァは後悔しますが、時すでに遅し、アルフィオとの決闘の末にトリッドゥが命を落とすという悲惨な結幕で幕を閉じる物語です。物語の前半、サントゥッツァが教会の前でトリッドゥの母ルチアと話している時に、聖堂内部からハレルヤと神を称えるラテン語の合唱が聞こえてくるのですが、本日お聴きいただく復活祭賛歌は、これを受けたサントゥッツァが賛歌を歌いましょう、主は死んでいないのですと歌い出す部分。続いて周りの人々も合唱としてこの歌に加わり、終盤には教会南部のハレルヤコーラスも再度聞こえてきて、このコーラスと混ざり合ってさらに迫力を増します。この曲、歌詞だけ見ると復活祭の喜びに満ちた敬虔なものですが、実際にはサントゥッツァの置かれている状況、彼女の心境はもちろん穏やかなものではなく、そのあたりのギャップをどう表現するかというのも歌手の腕の見せどころではないかと思います。 神に助けを請うような彼女の内なる悲痛な叫び、苦悩、そういった劇場をこれでもかと盛り立てるオーケストラと混ざり合うミサ音楽部分との対比も非常に効果的で、聴いていて圧倒されると同時に切なくもなる一曲です。ではカバリリアルスティカーナより復活祭参加、伝説のオペラ歌手マリア・カラスがサンツッツァを務める音源でお聴きいただきましょう。指揮はトゥリオ・セラフィン、ミラノ・スカラザオーケストラ、そしてスカラザの合唱団による演奏です。それではまた来月の放送でお目にかかりましょう。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。